小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
今日は昨年11月3日に太宰府市にあります絵本の店アップップで行われた、小沢先生とも親交の深い語り手の藤井泉先生の語りのお話し会の模様をお送りしようと思うんですけれども、うん、改めて藤井泉先生のご紹介をお願いして。
そうね、藤井さんはもう30年も語ってらっしゃる方でね、語りのベテランです。つくば市でご自宅に豆の木文庫という文庫を開いて毎週語ってらっしゃるんですね。そして僕が全国でやってる昔話大学の語り講師もやっていただいている語りのベテランです。今日は楽しみにしてます。
前回は年少小さいお子さん向けのお話し会だったんですけれども、今回は小学生以上向けのお話し会、語りのお話し会の模様をお送りします。
最初のお話は日本の昔話です。馬方やまんば。昔あるところに一人の馬方が住んでいました。ある日馬方は浜で魚をどっさり仕入れ、馬の背に振り分けにつけて山道を帰ってきました。日が暮れて峠に差し掛かると、突然松の木の陰からヤマンバがぬっと現れて、その魚を置いてけ、置かなきゃお前を取って食うぞと言いました。馬方は怖くなって馬の肩に恐れと後ろへぶん投げると、馬を引いてわらわら逃げていきました。ヤマンバはその魚をバリバリ食うとすぐに追いかけてきました。これ待ってろ、その魚全部置いてけ、置かなきゃお前を取って食うぞ。馬方は残りの方にもそれと後ろへぶん投げると、裸馬に乗って逃げていきました。ヤマンバはその魚もバリバリ食うとまた追いかけてきました。これ待ってろ、馬の足一本置いてけ、置かなきゃお前を取って食うぞ。馬方は馬の足を一本ぶった切ってそれと後ろへ投げると、三本足の馬でガッタガッタガッタと逃げていきました。ヤマンバはその足をバリバリ食うとまた追いかけてきました。これ待ってろ、馬の足もう一本置いてけ、置かなきゃお前を取って食うぞ。馬方は馬の足をもう一本ぶった切って後ろへ投げると、二本足の馬でガッタガッタガッタガッタ逃げていきました。ヤマンバはその足もバリバリ食うとまた追いかけてきました。これ待ってろ、馬の足もう一本置いてけ、置かなきゃお前を取って食うぞ。馬方は逃げられないと馬をそこへ残し、一人で逃げていきました。すると池のほとりに一本高い木があったので、馬方はその木に登りました。ヤマンバは馬を丸ごと一頭バリバリ食うとまた追いかけてきました。すると池の中に馬方の姿が見えました。お前そんなところにいたのかというなり、ヤマンバは池にドボンと飛び込みました。馬方は大急ぎで木から降りると、やぶをこいでこいで逃げていきました。するとちょうど家が一軒あったので、馬方はその家の中に入り、天井の梁に登ってほっと一息ついていました。ところがそこへずぶ濡れのヤマンバが入ってきました。寒い寒い、今日はうまいものいっぱい食った、どれ甘酒でも飲んで寝るとするか。ヤマンバはいろりに火をくべて甘酒を温め始めました。そしてくるりと後ろを向いて背中あぶりをしているうちに、クラーンクラーンと居眠りをし始めました。 それを見た馬方は屋根のかやを一本抜いて甘酒をスーパースーパーみんな飲んでしまいました。ヤマンバは目を覚ましましたが甘酒がありません。誰だ、俺の甘酒飲んだやつは。火の神、火の神と馬方はささやきました。火の神さんが飲んだんじゃ仕方ね、それじゃあ餅でも食うか。ヤマンバは今度は餅を焼き始めました。そしてまた背中振りをしているうちにクラーンクラーンと居眠りを始めました。餅はプーッと膨れてきました。それを見た馬方はさっきの茅で餅をつくんとついては釣り上げ、つくんとついては釣り上げ、みんな食べてしまいました。ヤマンバは目を覚ましましたが餅がありません。誰だ、俺の餅食ったやつは。いいの神、いいの神と馬方はささやきました。火の神さんが食ったんじゃ仕方ね、それじゃあ寝るとするか。木の空とで寝ようか、石の空とで寝ようかとヤマンバは独り言を言いました。そこで馬方は木の殻と、木の殻と、とささやきました。火の神さんが木の殻とおっしゃるからそうしよう。ヤマンバは木の殻とに入って寝てしまいました。馬方は梁からそっと降りてくると湯を沸かしました。それから霧で木の殻とにキリキリキリキリ穴を開けました。中でヤマンバはキリキリ虫が鳴いてら、明日は天気だなあと言いました。穴が開くと馬方はぐらぐら煮え立った湯を穴から注ぎ込みました。はじめのうちヤマンバはネズミの野郎しょんべんなんか引っ掛けやがってと言っていましたが、そのうちに熱くて熱くてたまらなくなってきました。熱い熱い助けてくれと大暴れをしましたが、馬方はかまっちゃいません。俺の馬まで食われたからには敵討ちだと言って堂々と湯を注ぎ込んだので、とうとうヤマンバは死んでしまいましたとさ。こんでえんつこもんつこさけた。おしまい。えんつこもんつこさけたってよくわからない言葉やね。でもこれでお話おしまいだよっていう方は今度の話はデンマークという国の話で、とても愉快なお話です。ついでにペロリ。ある時おばあさんが大きな鉄のお鍋でおかゆを煮ていました。煮ている途中でお隣のおばあさんに用ができたので、炉端で寝ていた猫に言いました。猫さん、おかゆを見ていて遅れでないかい。お安いごよと猫は言いました。そこでおばあさんはお隣へ出かけていきました。猫はおかゆを見ていましたが、あんまりおいしそうなのでペロリ、すっかり食べてしまいました。ついでにお鍋もペロリ飲み込んでしまいました。そこへおばあさんが帰ってきました。おや猫さん、私のおかゆはどうおしだいとおばあさんは聞きました。ああおかゆかね、俺が食っちまったよ。ついでに鍋もね、ついでにお前も食ってやる。言うなり猫はおばあさんをペロリ飲み込んでしまいました。それから猫はぶらりと外へ散歩に出かけていきました。しばらく行くと向こうからつむじ曲がりがやってきました。へえ、おめえは一体何食ってきたんだね、そんなでけえ腹をしてとつむじ曲がりは聞きました。ああこれかね、まずはおかゆを腹いっぱい、それからついでに鍋一つ、もう一つついでにばあさんも食ってきた、ついでにお前も食ってやる。言うなり猫はつむじ曲がりをペロリと飲み込んでしまいました。それから猫がまたどんどん歩いていくと、今度はへそ曲がりがやってきました。おめえは一体何食ってきたんだね、そんなでっけえ腹をして。まずはおかゆを腹いっぱい、それからついでに鍋一つ、もう一つついでにばあさん一人、つむじ曲がりも食ってきた、ついでにお前も食ってやる。言うなり猫は へそ曲がりをペロリッと飲み込んでしまいました。それから猫がまたどんどん歩いていくと、向こうから5羽の鳥が固まってやってきました。まあ猫さん、何を食べてきたの？ずいぶん大きなお腹だこと。まずはおかゆを腹いっぱい、それからついでに鍋一つ、もう一つついでにばあさん一人、つむじ曲がりにへそ曲がり、ついでにお前らも食ってやる。言うなり猫は鳥を5羽ともペロリ飲み込んでしまいました。それから猫がまたどんどん歩いていくと、今度は女の子が7人輪になって踊っていました。まあ猫さん、ずいぶん大きなお腹だこと。一体何を食べてきたの？まずはおかゆを腹いっぱい、それからついでに鍋一つ、も一つついでにばあさん一人、つむじ曲がりにへそ曲がり、鳥はまとめてご挨拶、ついでにお前らも食ってやる。言うなり猫は女の子を7人ともペロリ飲み込んでしまいました。こうやって猫がまたどんどん歩いていくと、今度は綺麗な奥さんがピンクのパラソルを持ってやってきました。まあお前は一体何を食べてきたというの？ずいぶん大きなお腹だこと。まずはおかゆを腹いっぱい、それからついでに鍋一つ、も一つついでにばあさん一人、つむじ曲がりにへそ曲がり、鳥はまとめてご愛知で踊る嬢ちゃん七人しちゃう、ついでにお前も食ってやる。言うなり猫は綺麗な奥さんをピンクのパラソルもろともペロリ飲み込んでしまいました。それから猫がまたどんどん歩いていくと、今度は牧師先生が曲がった杖をつきながらやってきました。こらまた何たることじゃ、お前の腹はえらく膨らんどるが。まずはおかゆを腹いっぱい、それからついでに鍋一つ、も一つついでにばあさん一人、つむじ曲がりにへそ曲がり、鳥はまとめてご愛知で踊る嬢ちゃん七人しよう、きれいな奥さんパラソルしちゃう、ついでにお前も食ってやる。言うなり猫は牧師先生を曲がった杖をもろともペロリ飲み込んでしまいました。こうやって猫が大きな大きなお腹をして歩いていくと、今度は斧を持った木こりがやってきました。へえ、おめえは一体何食ってきたんだね、そんなでっけえ腹をして。ああこれかね、まずはおかゆを腹いっぱい、それからついでに鍋一つ、も一つついでにばあさん一人、つむじ曲がりにへそ曲がり、鳥はまとめてご愛知で踊る嬢ちゃん七人一緒、きれいな奥さんパラソル一緒、牧師先生杖一緒、ついでにお前も食ってやる。おっとどっこいそうはさせねえよ。言うなり木こりは持っていた斧で猫のお腹をポンと割りました。するとそこから牧師先生が曲がった杖を持って飛び出しました。続いてきれいな奥さんはピンクのパラソルを持って飛び出しました。女の子は七人輪になって踊りながら飛び出しました。鳥は顎は固まって飛び出し、へそ曲がりが飛び出し、つむじ曲がりが飛び出し、最後におばあさんがおかゆの入ったお鍋をしっかり抱えて飛び出しました。そしておばあさんはおかゆを持って家へ帰りましたとさ。おしまい。
ここからの時間は藤井泉先生をお迎えしていろいろとお話を伺いたいと思います。藤井先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のライブの模様は小学生以上向けのお子さんを対象にした模様でしたけれども、はい、タイトルが馬方やまんば、はい、そしてついでにペロリでしたね、
はいはい、馬方やまんばというのは日本の昔話です。子どもたちとこの話を楽しんでいると、やっぱり追いかけられるというこの怖さ、怖いけれど聞きたいという話なんですね。で子どもたちにどんなお話しようって聞くと、大抵の子どもたちは怖いお話を聞きたいって言うんです。これはやっぱりその中の怖いお話の代表かなと思って選びました。
藤井泉先生は子どもたちの表情を見ながらお話を進めていらっしゃいましたからね。
そうですね、もう本当にあの言葉にはならなくても子どもたちは表情でいろいろお話を聞いた、その時の気持ちを私に伝えてくれるんですね。でそれを受けて私はまた子どもたちに話を続けるという、これが生の声で語る楽しさでしょうね。
そうですね、
はい、
もう一つのついでにペロリ、
はい、
この面白さというのは、
これは何といっても言葉が増えていく言葉の面白さですよね。 ありえないものを次々全部飲み込んでしまう、その面白さも子どもたちは感じて、っていう時もあります。今日はその声は出なかったんですけれど、それだけお腹に入るのかなと思うほどたくさん入ってしまう。これも絵本なんかにするよりもお話で聞いた方がイメージがどんどん膨らんで楽しい話の一つだと思います。
そう、あれは完全そうだね、絵本にしたら面白くないからね、
はいはい、
もう言葉だけがいいね、
は
い、
で最後に全部出てきますよね、
うん、
ポンとお腹終わったら
そ
っ
から元に戻るんだよね、完全に戻りますね。
それが最後におばあさんはお粥を持って帰るなんていうところのユーモア、これがやっぱり面白いお話の代表かなと思って選びました、う
ん。私も聞いててよくそんなに長い文章を覚えてらっしゃるなってびっくりしましたけれども
あれはね、間違えられないところなんです。語り手としてはね、ちょっととなってしまうとガタッと崩れるので、絶対に間違えてはいけない話の一つなんです。
これからもね、藤井泉先生にもまた登場していただいて、そうそう、いろんなお話を伺いたいと思います、
はい、そう
思います。今日はどうもありがとうございました。ど
うもありがとうございました。
小沢先生、今日は馬方ヤマンバついでにペロリというお話を伺ったんですけれども、
ね、
うん、
両方ともね、典型的にその昔話の性質を表していると思うのね。馬形山馬なんて馬が足が3本になっても2本になっても全然性能が落ちないで走ってたでしょ。それからついでにペロリはあんなでかいものを次々と食べてってね、そういう昔話の特性をもうフルに発揮したいい話ですよね。子供たち必ず喜びます、あれは、うん。
さて、藤井先生のライブの模様はまた来週もお送りしたいと思います。小沢先生、今日もどうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。